本日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書7章の7節から8節です。新約聖書の11ページになります。マタイの福音書7章の7節から8節。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。以上の箇所から求めなさいと題して清川先生からメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。本当に暑い中にありましたけれども、昨日の聖書神学者でもですね、多くの方が本当に暑い中汗かきながらですね、駅から歩いてこられたりして、雪本当に大変な中にありましたけれども、幸いな進学校の紹介の時でもあったことも感謝しています。今日の御言葉ですけれども、マタイの7章7節8節の言葉は本当に皆さんよくご存知の言葉でもあり、多くの方に知られていますし、あるいは時には学校の教科書にも紹介されるような言葉でもあり、クリスチャンでない方々もよくご存知でもあるかと思います。まあ、この言葉ですけれども、イエス・キリストがじゃあこの言葉を語られたのはどういう意味があったんだろうかということになりますけれども、イエス・キリストがこの言葉を語られたのは本当に祈り求めることを教えられた、祈り求めることを教えられたことでした。ユダヤ人のユダヤの教師の言葉としてこのような言葉が残されていますけれども、人間には二人が同時に話すのを聞き分けることはできないが、神は世界中の人々が同時に祈ってもその叫びを聞かれる。人間は友人の頼み事に煩わされるのを嫌うが、神は人間が願い事を告げるたびに喜ばれる。まあ、そんなユダヤ教の教師たちの言葉もありますが、確かに神は天の父なる神としてそのようなお方であるということを知らされます。この7節から8節のところを見ていきますが、一つは求めなさいとあります。イエス・キリストが求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば聞かれますとあります。このところで求める、探す、叩くとあるわけですけれども、どういうことなんだろうかなとなります。何か欲しいものがあるから求めるとか、あるいは何かをなくしたので探す、あるいは入りたいから叩く、まあそういうことでもないようですが、ここでの求める、探す、叩く、まあこれは祈り求めるということでした。聖書では祈り求めるという表現もしばしば出てまいりますが、この言葉、求める、探す、叩く、まあ、これはいずれもユダヤでは祈りを表す言葉としても用いられていました。ですから求める、探す、叩く、いずれも言葉は違いますが、一つで言えば祈り求めなさいという勧めでもあるわけです。この祈り求めるとあるわけですが、じゃあ何を祈り求めるのかとなります。この三条の説教では、これまでも様々に語られてきました。例えば六章では、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、といった日々の様々な事柄や、その必要のことも語られました。そして、思い煩わないでとありました。そして言われるのは、それらの 私たちのさまざまな必要を神はご存知あるだから神に祈り求めなさいということでした。確かに私たちは日々にいろいろな必要があります。それについて思い煩うのではなくて神に祈り求めなさいと言われました。それとともに祈り求めることはそのようなものあるいは物質的なことだけではないわけです。この三条の説教でもこれまで語られましたが、人を許すこと、あるいは愛すること、あるいは裁き、そういったことについても様々に語られました。でもそれらを聞くと私たちはやはり思います。そのようなことはとても無理です。教えとしては素晴らしいけれども、自分にはそれを行うことはとてもできません。となってしまいます。そして一体誰がそんな三条の説教で言われたような生き方をできるだろうか。とても無理です。開き直ってしまいかねないところもあります。そして諦めてもしまいます。そんな私たちにイエス・キリストはそうではなくて求めなさい、探しなさい、叩きなさい、すなわち祈り求めなさいと言われるわけです。確かにとても生まれながらの私たちの力では無理なことでもあるわけです。でも神に祈り求めて力をいただいてそれがなせると言います。聖書ではこのような言葉もあります。あなた方のうち知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく、与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられますと新約聖書にあります。あなた方のうち知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなく与える神に求めなさい。そうすれば与えられますということでした。まさにこの三条の説教に通じるところでした。ですから自分にはとてもなし得ないと思うなら、惜しげもなく咎めることなく与えてくださる神にまず祈り求めなさいと言います。そして神は求める者に咎めることもなく与えてくださる。なんでそんなことができないのかと言ってですね、咎めたり責めることもしないで与えてくださるとあります。ある時イエス・キリストが教えられたその教えを聞いていた人々は言いました。素晴らしい教えだけれども、なんと難しいことか。そのようなことはラクダが針の穴を通る方が優しいことだと言うわけですね。その時イエス・キリストが言われたのは、人にはできないことが神にはできるのですということでした。そんな生き方はですね、ラクダが小さい針の穴を通る、それよりも難しい、そんなことはできないというわけですが、いや求めなさいということでした。ですからパウロも、使徒パウロもこんな言い方をしますが、私を強くしてくださる方によって私はできるということでした。ですからこの三条説教でイエス・キリストが求めなさい、探しなさい、そして叩きなさいということで、本当に私たちに祈り求めなさいということを強く言われました。そしてさらにもう一つ言えることは、熱心に祈り求めなさい、熱心にということでした。イエス・キリストが求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれますとありましたが、求めなさい、探しなさい、叩きなさい、本当に別々のことではなく、本当に繰り返しになりますけれども、切に熱心に祈り求めなさいということでした。言葉を言い換えて、求める、探す、叩くとあるわけですが、それだけ熱心に、また必要なくらいに神に祈り求めなさいということを言われたわけです。しかもこれらの言葉は、求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいという形の本当の言葉でした。ですから例えば 一度求めたけれどもダメだったからといって諦めたということではなく、何度でも諦めないで、そして熱心に求め続けなさいということでした。この熱心に神に祈り求め続ける生き方はどうだろうか。私たちは結構諦めがよく、簡単に諦めてしまうこともあります。そしてあれがダメなら、じゃあこれへと変わり身の早いこともあります。一度求めてダメなら簡単に諦めている姿を見ると、まあなんだ、その程度の求めでしかなかったのかとなってしまうかもしれません。その切に求める思いがないゆえに与えられないこともあるわけです。まあ、NHK の朝のドラマなどでよく戦前から戦中戦後とですね、生きた主人公の姿が描かれることがあります。戦後の食糧難の時代の中で、日々食べるものもなく、なんとか食べ物を得ようと、まあ、奮闘する、そんな姿が描かれたりします。それこそ生きるか死ぬかの中での切なる熱心な求めでした。そのような時代が良いということでは決してありませんが、そのような時に見られるような熱心、あるいは必死に求める、そんな思いが私たちは神に対してあるだろうかとなります。イエス・キリストがある時、いつでも祈るべきこと、失望してはいけないということを教えるためにある例えを話されました。それはルカの福音書の18章にあるんですが、それは使徒を使徒と思わないある裁判官の話でした。町に一人のヤモメがいました。彼女がその裁判官のところに来て、正しく裁いてください、早く守ってくださいと願い求めました。でもその裁判官は彼女に対して、そんなヤモメの訴えなどは、まあそんなものはですね、取り上げないと思ってですね、取り合うことをしませんでした。でも彼女はそれでも何度も何度も彼のもとにやってきて訴えるわけです。正しく裁きをしてくださいと。そのためにその裁判官は思うわけですね。私は神を神をも恐れず、人を人とも思わないが、このやもめはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまうから。そしてイエス・キリストは人々に言うわけですね。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうかと言われました。私たちの求める思いがそのような切なる熱心なものであるかと問われたわけです。確かに求めてもなかなかに答えが与えられないということもあります。諦めそうになることもあるかもしれませんし、投げ出したくなるようなこともあるかもしれない。まあ、そんな時にはこの一人の山間のように、求め続ける、探し続ける、叩き続けることを、まあ、忘れないようにということも心を教えられます。そのように求めること、そして熱心に求めること、そして三つ目には与えられるとあります。イエス・キリストが言われたのは、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれますとあります。そして誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものは開かれますとあります。イエス・キリストはここで繰り返しますが、そうすればということを言っています。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものは開かれると約束をされました。そこには求めるものへの約束、与えるという約束、そうすれば与えるという約束でした。熱心に求めるものへの報いとして与えられると言われました。 これが神の約束でした。イエス・キリストがさらにそのことで語られたその話、お話があります。それはこうですが、ある時一人の人が友人の家を、友達の家を訪ねて、友よパンを三つ貸してくれないか、私の友人が旅の途中私のところに来たのだが出してあるパンがないんだと言いました。そして、パンを欲しいと頼んだわけです。それに対して頼まれた友人は答えるわけです。面倒をかけないでほしい、もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒にもう寝ている、起きて何かをあげることはできないと言ったわけです。そして語られたのは、イエス・キリストがこう語られました。あなた方に言います、この人は友達だからというだけではなく、起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友人のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものは何でもあげるでしょう。ですからあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。このようにルカの福音書の11章で語られました。ここでキリストはこのお話により、熱心に求め続けるものには与えられると言いました。この三条説教と同じ言葉を再度ここでも語られました。先ほどの不正な裁判官のお話もそうでしたが、諦めず熱心に求めるものには与えるという、与えられるという、その約束がありました。まあ、ですがすぐに与えられないからといって、ですから簡単に引き下がるようでは、やはりその程度の求めかとなってしまいます。三国志の三個の例などはよく例に出されますけれども、まあ、三個の例はこの古代中国の歴史書の三国志に記されている故事ですけれども、まあ、三国、まあ、魏、呉、蜀という三つの国がそれぞれ戦っていた時代のことでした。その三国志の中で蜀の劉備はですね、優れた軍師を求めていました。それこそその中で無冠の諸葛亮、諸葛孔明のことを聞くわけです。彼が優れた軍師であるということを聞いたその劉備はですね、諸葛孔明を軍に招くために自らが出て行って、なんとか自分のところの軍師となってほしいと求めました。劉備は一度目も二度目もそれは訪問の中で会うことさえもできずに断られました。でも三度目にやっと会うことができ、そして諸葛孔明を軍師として招くことができた。そして彼は劉備の軍師として活躍して、本当に最強の軍師とも称えられたわけですけれども、すぐには与えられませんでしたが、でも与えられた、本当にそのようにして求めた中で与えられたわけですね。もちろん時を待つということもあります。時があるということもあります。時として求めてもすぐにその結果を見ることができない、与えられないということもあります。有名な信仰者でジョージ・ミューラーという人があります。熱心な本当に祈りの人であったわけですが、ジョージ・ミューラーのこんなお話があります。彼は心にある自分の友人5人、その人が救われること、5人の友人がまだクリスチャンないけれども彼らが信仰を持って救われることをジョージ・ミューラーは切に祈り求めました。ですがなかなかその身を見ることができませんでした。そして5年後にその5人の中の1人が信仰に至ったわけです。そして10年後に1人が、 そして25年後に二人が救われました。ですから彼が救いを祈り求めていた5人のうちの4人が救われました。最後の1人5人目となるわけですが、なかなか信仰に至りませんでした。そしてジョイ・ジュミラ自身がやはり召されてしまったわけです。ですが彼が召された数ヶ月後にその人が導かれて信仰に至りました。ジョージ・ミューラー自身はその実を、その結果を地上においては見ることができませんでしたが、祈りが答えられたわけです。天においてその実を見て本当に与えられたことを喜び、また感謝したことであるかと思います。こうして祈られた5人は導かれ救われました。彼が忍耐して熱心に求め祈り続けたその結果でもあり、その与えられた結果でした。そのことを思うと私たちが1年や数年でがっかりして諦めるのは早いとも言えますし、ジョージ・ミュラーのように私たちが召された後にその実を見ることさえもある。熱心に失望しないで祈り求め続けることの大切さも教えられます。こうしてこのマタイの有名な御言葉から私たちは祈り求めること、しかも熱心に忍耐して求めること、その時神が必ず与えてくださる、答えてくださる、そのことをですね、確信したいと思うんですね。たとえすぐに答えられなくても求め続けること、道を迷う時にもなお探し求め続けること、また時には目の前の扉が閉ざされることもあるわけですが、叩き続けること、本当にその祈りを求め続けることを大切さをもう一度この御言葉から心に留めておきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは本当にあなたに祈り求めながら変に諦めがよく、簡単に諦めてしまうこともありますが、そうではなく本当にあなたの御心を信じ祈り求め続けることができますように、どうぞ導いてください。その時あなたがそうすれば与えると言われました、本当にその御言葉に従うものとならしてくださいますようにお願いをいたします。礼拝に詰まれたお一人一人もそれぞれ心の内にあなたへの求めがあるかと思います。切に祈り求めているものもあると思いますが、どうぞその祈りにあなたがお答えくださり、与えてくださいますようにお願いをいたします。お一人一人の歩みを本当に全て委ねて、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。